タイタンです。
玉木周家です。
芥川賞ね、
アントニオ猪木ね、
ミスターチルドレンを相変わらずさ、なんか聞いてたよ。
相変わらずだなお前。
なんだろうね、なんかこう病床に伏した、
うん、
週にさ、
うん、
やたら TikTok でミスターチルドレンの動画が流れてきてさ、
お
ミスターチルドレンだなと思いながら見てたらさ、
まあそうなるよな、
こう病から明けた週だ、今週は、
うん、
すこぶる元気になってもなんかずっとミスターチルドレンが気になっちゃって聞いたんだけども、
お
これはねすごい面白いことに気づいたんですよ。
何がよ。
あのよくミスチルファンの人たちはね、
うん、
ミスターチルドレンっていうのはやっぱりこう自分が生きてきた時代によってそれぞれの曲が違う風に聞こえるんだっていうことよく言うわ。
同じ曲でもってか。
同じ曲でもとか。
へえ。
あの時は分かんなかったけど、ああなるほどと。つまりミスターチルドレンは人生を常に歌ってきた。
なるほどね。
いろんなフェーズのね。よくあのリクルート社がね、
はい、
ゆりかごから墓場までを全部を商売にしているからすごいとかよく言うけれどもね。
いやそんな知らないよそれは。
だから
言うのか。
ゼクシーから、
ええ、
受験スタディサプリから、
あなるほどね、
カーネクストみたいなものから、人が大きな何か判断をするときに必ずリクルートがあるみたいな、
うん、なるほど、
出産から墓場までみたいなことよく言うけれど、
なるほどね、
それと同じだってよくミスターチルドに対しても言われるわけだよね。
それはないだろ絶対に。
リクルート社みたいだなって。
いねえよアマゾンのレビューで書いてるやつ。
TikTok のコメントがそんなバカだったんだからね。
なんだよ、じゃあ希望ありじゃん。
TikTok のあのガキどもがね、
お前そんな言い方すんだよ。
リクルートのこともメッセルのことも語んなって俺は思ってるけどもさ。
なんだよ最悪の結論がよ。
あの
希望だろ。
そういうことなんですよ。
あそうですか。
でさ、俺やっぱメッセージ好きだったからさ。
うん、いやそうだな。
まああのまあいろんな曲聞いてきたけど、うん、俺が一番好きだったのはやっぱ Q っていうねアルバムが
ございます。はいはいはい、しきりに言うよな。
あのもう一番ミスターチルドレン桜井和俊がやる気を失ってた時に、
うんうん、
もうなんか曲順とかも適当にルーレットで決めようみたいな、
うん、
ダーツで決めようみたいな、
すごいね、
で、曲数とかももう適当にいいよみたいな、
うん、はいはい、
でアルバムのタイトルも Q みたいな、なんか一番意味わかんない感じで
作
ろ
う
みたいな、
うん、はいはいはい、
ことのムードを歌った時のアルバムが、
うん、
もうむちゃくちゃいいわけ。
なるほどね。
そう、定年と情感が全てが詰まっている、
うんうんうん、
すごいアルバムなんですよ。
一応一旦全てを手に入れた後みたいなことだよな。
手に入れた後に訪れるシジマみたいな、
はいはい、
みたいなさ。
なるほど。
なんだけどニヒルになりきるわけでもなく、
うん、
まあこんな感じみたいな、
はいはい、
ことだけのムードを歌ったアルバムがあって、
うん、
その Q の後に出したアルバムが、
はい、
It's a Wonderful World っていうアルバムがあってさ、
うんうん、
俺正直そのアルバムのことを全然好きじゃなかったの。
おうおう、
なんだと。
まあ、確かにそのシジマを超えた先というか次のアルバムが It's a Wonderful World っていうのはなかなかだよね。
じゃあ、
はい、
もっとやっぱり、
うん、
いや尖っててほしいし、
まあ、Q を一回聞いちゃったらねきっとそうだよ。
じゃあ、
うん、
もっといろんなものに対しての皮肉とか、
うん、
そういうものを、
うん、
あのトーンで歌うからミスチルっていいんじゃないのみたいな
こと
思ってたのに、
はいはい、
It's a Wonderful World は、
うん、
入ってる曲とかは、
うん、
君が好きとか、
ああ
優しい歌とか、
あら
ユースフルデイズとか、
おいおい、
いつでも微笑みをとかなってるわけも、
なんだ本当なのそれ。知らないけれど
本当なんだよ。そう、
あそうですか
っていうのがある。
はいはいはい。
で俺このアルバムがとにかく好きじゃなくて、
ああ前、まあそれは納得がいくよ、うんうん、
何をそんなにぬくやかなことを言っているんだ、
うん、ぬくやか
ね、
うん、
と思ってたんだけど、
はいはいはい、
めちゃくちゃいいアルバムですこれ。
なんだよ最近、
はっきり言って
最近になって
本当に。
あそう。
でこのアルバムが出たのが、
うん、
桜井和俊が多分32、3の頃で、Q が30歳くらいの時なんだよ。
あそうなんだ。
でそっからちょっと経った32、3とかの、
はいはい、
タイミングで出したアルバムなんだけど、
うんうん、
なるほどなみたいな。
なるほど。
いや It's a Wonderful World だよこの世はっていう気持ちなんで今俺はね。
あそうなの。
そう、こうやって人の人生とこのアーティストのディスコグラフィーっていうのは
はいはい、
重なっていくんだっていうことが今めちゃくちゃね新鮮で驚いてんだよね。
いやなるほどね、うん、確かにそういう喜びあるよな。なんかこう無機質なディスコグラフィーじゃなくてね、順を追うごとにソングライターの成長が見えるとか変遷が見えるみたいなね。
お前桜井和俊のメンターじゃねえんだからさ成長が見えるとか言うなよお前が
通信簿ね、
うん、
いやいやいやいや、まあ俺はアークティックモンキーズがそれだったからさ。
あそうよ、
シェフィールド出身のね、
うん、
ガキンチョが、
うん、
ジャージでライブしてたようなやつらが、
うん、
リーゼントになるまでの5枚のアルバムの奇跡が俺にとっては青春なわけよ。
いいじゃない。
ねえ、そういうのってあるよな。だからな、
で悪夢もやっぱあんの。なんか
いやあるある。だからもともとはだからほんとジャージの田舎っぺだから、
うん、
で歌詞も本当にボーカルのアレックス・ターナーが書いたとは思われてなかったわけ、うん、あまりに良すぎてね、
うん、
でまあ何枚か出すごとに本当にこいつが書いてたんだって認められていくぐらいの感じだったんだけどね、
うん、
途中でこう変な女と付き合っちゃったりして、
うん、
そしたら4枚目のアルバムはもうあの全部恋愛の曲になっちゃったり、
うん、
5枚目になったら5枚目が一番有名な AM っていうねちょっと R&B っぽくなったアルバムで、
うん、
それも確か女性が変わったんだよね、付き合ってるね、
うん、
でもう革ジャン着てライブで腰振りながら歌うっていう。10年前までジャージでライブしてたんだよ。
そればっか言うなよ。
僕はモテないとか言って、
うん、
象徴されてるわけ、
うん、
ジャージからリーゼントへの奇跡なんだよ、うん、
なんかしょびえな。なんか
なんでだよ、
そんなバンド聞きたいと思わないけども
ちょっと俺のね説明能力の欠乏がすごいけど、
ね、
まあまあ、
ということはでもあるだろ。
ネットで読めばわかるこの凄さ。
ディスコグラフィーによって
そうね、
わあ追いついたぞっていう、そりゃ18歳の頃はわかんないわ
っていうさ、うんうんうん、そうだな
ことがあるんだけど、
はいはい、
その It's a Wonderful World っていうアルバムの中にさ、
うん、はいはい、
1、2、3っていうね君をよく好きな言葉があるけれどもさ、
もう終わりだろIt's a Wonderful World の1、2、3はクリス・ペプラが言うところが想像できねえよ
ね、
うん、
曲があって、
うん、
でね、
うん、
その 1,2,3 って曲はね、
お
う、センター服よりはブレザーがよく似合う、浴びせられた最終の、嫌味が胸をえぐるってこうだからですね、そういう歌なんですよ。
お
君もよく言ってるけれど、
なんだよ口癖って相当だぞ
今の前線
やばすぎる。4行口癖のやつやばすぎる。
よく言う
1行なんだよ口癖は。
要は、
うん、
まあ、そういうね、まあ、ちょっとこう本当にそれこそバンポブチキン的なものですよ。
なるほど、
負け犬だったやつらが、
うん、
いやでもまだ逆転のチャンスあるだろうっていうことをただ歌ってる、まあ、そういう歌詞なんだけど、
はあはあはあ、
その歌詞の一番最後に曲が終わった後にいきなりアントニオ猪木のマイクパフォーマンスの実際の音声が挿入されるんですよ。
123だの
じゃあ、
はいはいはい、
行くぞ123だ、
はい、
あれが
有名な。
でそのアントニオ猪木の言葉とかも、
うん、
なんか今の俺ならすごくわかるわけですよ。
ほう
っていうのも、
うん、
アントニオ猪木の、ね、うん、曲がこうポーンと終わった時に、うん、この道を行けば、
あ、はいはいはい、
どうなるものか、
うん、
危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし、
うん、
踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる、
はいはい、
迷わず行けよ、
お
行けば分かるさ、
おい
行くぞ、
お
123だっていう曲でパツンと終わるんだけれども、
すごい曲だな。まず
完全にこれね、
お
レッツゴーレッツゴーレッツゴーと同じなわけなるほどねみたいな、こうい
やそうだけど、お
あこうやってしとって、あの分からなかったものを分かり合えたりするんだっていうことを、
うん、
この一回病床に伏した時に俺は理解できて、
なるほどね。
だってアントニオ猪木なんて別にさ、も歴史上の人物だからさ、
うん、
それがどう何を言おうとも知ったこっちゃないわけですよ。
まあそれこそお経のように唱えてたよな小学校の頃はな。
じ
ゃあ
行くぞ123だなんてさ、
うん、
別にもうなんていうの、もう言葉でしかないから。
そうだ、
俺らにとってはね、
面白さとしてしか消費してなかったよそれこそ。
なんだけど、うん、最近の俺のね口癖っていうか、
うん、
シグネーチャーだよねほとんどね。
お
う、レッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴー
で、それがシグネーチャーになってんだよ。
あ、こことあれが、
うん、
今このタイミングで合流するんだ
って
ことに、
うんうん、
俺嬉しい気持ちになって。
なるほど、
最近顎にヒアルロン酸を打ったんだよ。
なんでそうなるんだよ。
すごい感動。 思った
です、ね、いやーなるほど、まあ確かに圧縮したらレッツゴーだもんな、それは。
そうだよ、
うん、背中を押してくれる平手打ちだったわけだもん
な。迷わず行けよ、行けば分かるさっていうのはもうレッツゴーですよ。
確かにな。
そう、レッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴー。
うるせえよお前
アントニー猪木に言えるかって話になるわけですよ。
そうだな。
そうだから、
うん、
もしかしたらこれをね、一回一回っていうね、
はいはい、
あの番組が20年後とかにね、
うん、
当時の2040年の、
うん、
どっかの鼻垂れ小僧に届いた時に、
うん、
あの時あいつが言ってたレッツゴーってこういうことだったんだって、うん、思うかもしれないっていう、そういう想像力まで、
なるほど、
働いて、
うん、
なんかすごいね、俺的にやっぱ音楽っていいなって。
あーでも確かに極めて音楽的だね。過去と接合した途端に未来のことまでこう思いが及ぶっていうかね、
う
同時体験してしまう。
だから俺自信を持って、
うん、
レッツゴーレッツゴーレッツゴーって、
マジで
何度だって言おうかなって、
分かってもらえるまで。
そう、この面白さが分かってもらえる
なんだよお前、芸人さんじゃん。
流行語大賞になるまではレッツゴーレッツゴーレッツゴーで、
はいはい、
やっていきたいな
って。いやそれはいいことだ、
思ったですね。
なるほどね、いやいいよ、いい話。
It's a wonderful world、
はいはい、
いや本当にいいアルバムなんだよな。
いいね、
うん、
そうか。
どうですか、あの今日の Q&A はミスターチルドレンで好きなアルバムを、
うん、何なんだよもうお前、クソ番組じゃん。
これってダサい FM だからさ、
何なんだよ、
あの TBS いつ切られてもおかしくないなと思ってるからね。もうだったらダサい FM に行こうかなって、ね、
振り切ろうとしてんだよ
思うんですけれども、
うん、そんなのやんな、
そういうねこと思いましたね。
馬王とかやる方がいいんだよ絶対
ダサい AM ね
ダサさ変わらず
いや本当に
変わらずか、
すごいんだよね、アントニオ猪木いいよね。
いやいい、確かに今の聞き方をすると、うん、変わって聞こえるね、
うん、
それは面白い。まあ確かに年齢的なものとかね、人生のタームとか、だからそれがアクティックモンキーズの話だってそうだったよ。だから、
うん、
こうね、
なんかお前うぜえな、なんか、
うん、
全部こう、
うん、
なんだ、うん、なんだお前、
まあそれいわゆるアークティックモンキーズだったな。だからな、
アークティックモンキーズをとんなお前がお前悪モンじゃないじゃん、だって
そうだな、なんなんだよ。でもお前そうだろ、北極の猿だよ、ほとんどお前らだよ。だからそれはお前ら猿取りに行こうとすんなよ。
いやちょっと俺ちょっとこれね、ちょっと審議だな。
なんだよ、
シュウケイ君が今なんか、
うん、
何を思ってんのか分かんないよ俺は、
うん、
なんか悪問取りに行こうとしてない
言ってねえよ別に。
だって初耳じゃない、シュウケイ君が悪問だったなんて。
いやいやいやいや、
これだいぶ審議だよね。
言ってるよ断る。
これ今リスナーマーメンマーメンマーメンが今、
うん、
過去のアーカイブをねまとめてるちょっと数奇なやつも言いますから、うん、リスナー
おうおうおう、
ね、シュウケイ君が悪問について言及したことなんて、
うん、
一度たりともないよ多分。
ふざけんなお前。
なのになんか今俺がミスターチルドレンの思い出を語ってる時に、
うん、
あ僕は悪者だったけどねっていう何この磁場をコントロールしようとしてる
感じ。さもお前にとってのミスチルかのように、
うん、
俺は悪者語ってたけど、いやこれもっと深いよ。だから
何、
俺はその悪者が好きだっていうことを、
うん、
俺は悪者って略すことさえはばかられたんだから、
うん、
アークティックと呼んでたよ俺らのいたサークルは、
うん、
悪門というやつは悪だと呼ばれてたからね、
うん、
だから俺はアークティックと呼ぶけれども、アークティック好きだということさえはばかれてたんだよ、
うん、
俺の20代前半は、
はい、
みんな好きだから。
なるほど。
30になってやっと公然とこういった場で好きだったし、なぜ好きだったかというのを語れるようになってきたっていうのは、もうほとんどさっきの猪木のことが分かってきたっていうことと一緒じゃないですか。
あ、何そんなに姫事として持つアークティックを。
そうでしょう。
そんなことある。
いやちょくちょく聞いてきた音楽は何ですかと問われれば答えてたけど、なぜ好きなのかっていうのは、
うん、
もう明確にそこよ、
うん、
曲はいいのはもちろんだけど、
うん、
アルバムごとにこんなに田舎っぺがアメリカの国民を踊らせるようなね、なんか R&B に、まあ、音楽的に行くのもそうだけど、人が変わっていくっていうことに興奮しただろ。そら
ああそう、
そこにやっぱ
じゃあもうフジファブリックはもうじゃあお前持つんだよ。
なんで一人一個しか持てねえんだよ。バンプのカルマじゃん。
そうなの。
ガラス玉一つ落っこちただろ。
うん。
それからもう一つ落っこちた。
だからお前もういろいろなものをしようとするなよ。バンプまで取ろうとすんな。
しょってない。
一個しかないの。
一つ分の札割りに二つ以上入れないじゃないの。
入れません。一個だけ。
そういうことね。
うん。
じゃあフジファブリックだ。平気で
さよならアークティックでいいね。じゃあ
何なんだよ。
これ二度と言うね。じゃあお前
何なんだよお前のその
二度と言う、
ね、日だまり原理主義者
混乱するから。
そんなことねえ。
何が好きだったんだっけって。
そんなことない。
キャラの一貫性がないことが基本的には今日のこう、うん、なんていうんですかね、表に出る人のさ、うん、やっぱりこうプロプスを下げる。
なんだよマジで、クソみてえな世界だな。
要因になるんで。
ああそうですか。
1人1個までです。
じゃあいいフジファブリックするよ。
いいね。じゃあね、
おうおう、
二度とお前他のアーティストの話をする。
何なんだその原理主義は、うん、誰にとってメリットがあるんだ
ね。
うん、そうだろ。
まあまあまあ
まあまあまあ、でもその変遷という意味では分かるよということでね、
うん、まあそんなね、
はい、
アントニオ猪木のね、
うん、
話もありつつ、うん、ちょっと調べといて、アントニオ猪木がいかにすごかったかっていう話のね、ちょっと俺知りたいわけだから。俺がね、
なんだよ
この番組のオーナーであるね、
なんだよ
知りたいって言ってるわけだから。
オーナーズね。
メジャーリーグのナリーグの再開ね。オーナーズね。あっちゃいけないんだ。そんな。
あ、そうですか。
カージナルズでギリなんだ。
あ、そうなんだ、
ね、
知らないんだよお前、
ね、まあアントニーの木、
はいはい、
すぐピンだね、
うん、
すぐけれどもさ、
はいはいはい、
あれすごいよな。 今やってたらな。
でもいつまでやってたんだ。ガキツカで蝶野がピンとしたのが最後が3年前ぐらい。
ねえ、
ねえ、
あんなんさ、
うん、
もう今やってたら、
うん、
とんでもないハラスメントだっつって、
うん、いやまあでもその気合を入れる手段が当時はそれが最選択肢の最善だったっていうことなんだろうな。
いや本当にさ、本当面白いなと思うのがさ、うん、そのビンタとかっていうのはさまださ、
うん、
その伝統芸っぽくさ、はい、見れるからさ、
うん、
まあいいじゃん、
はい、は
まあいいんだけどさ、
はいはい、
病床に伏してた時さ、
うん、
なんかアメトークとかもよく流れてきてたのね俺ね。
おうおうおう。
でアメトークのさ、うん、宮迫がいた時代っていうか、
はいはいはい、
の時の空気とかってさ、
うん、
なんかやっぱ今見ると耐えらんないつ
う
か。
おへえ、あそう、
うん、
ちょっと今ね思い出せなくてあれなんだけど、そうか、
なんかもう本当にいじめみたいなさ、
あなるほど、
空気を作んのよね。
あ
でも当時はそれをキラキラ笑ってたわけでさみたいな、
はいはいはいはい、はい、
こととかってめちゃくちゃ面白いよな。
すごいね。だからもう本当に細胞が入れ替わり始めているというか。
そう、なんか
レベルの話だよな。
宮迫が笑ってあげないみたいなことをやるわけですよね、
うん、あうわなるほど。あそれ
なんかさ微妙にさ演技がかったさ感じのさ、
はいはい、
笑ってあげないですけれどもみたいなことをやるわけ、
ね、ちょっと唇を突き出す。
そうそうそうそう、もうなんかもうそれ TikTok 流れてって熱上がったんだから嫌な時代だったなと思って本当に。
あ確かに。
そうだ、本当にそのなんかハラスメントの形ってのはよく変わるもんで、うんっていう話です。
確かに今なくなったのかな。いやごめんちょっと話終わるとこだったかもだけど、
話の腰折るんじゃねえ。
なんだよもう
オーナー
古節だろ今の。
だから俺は
オーナーズね。よく言った俺。まあオーナーだけど、そんなことよりですね、
うん、
やっぱ中学校の時あったなと思って、その滑らせるっていうノリね、笑わないみたいな。
そうなんだよな。
苦しそうにしたタイミングでみんなが笑ってくれてホッとするみたいな。
あの何かあの支配関係本当やだよな。
首絞めジョージみたいなさ、
うん、で
よくないよ。
さ、こっから自然と本題に入っていく、
うん、
感じの。さすがもう4年目ともなると
自然じゃねえんだよその時点で。
こういうこともできるんだなって。
自然じゃない。
マメマメマメ思っているんだなと思いながら喋るんですけれども、
自然じゃないんだよ。だから
とても自然に移行するんだけれども、最近あのマルハラっつうね、
お
う、まあなんだ概念っつうの知ってる。マルハラって、
ま、何当店当店だっけ。違う、
マル
丸、
LINE の丸が、
うん、
分尾の丸が怖えっつう話。
はいはい、見てよあれ。当店くて、まあいいか、どっちかだな。
どっちか、
はいはいはい、
何かしらの点だな、
はいはい、
がさ怖えっつう、
ええ、
そう了解です丸、
はいはいはい、
ありがとうございます丸、
うわ
の丸が現代の若者は、
ええ、
怖くてしょうがない。
あなるほど
ね、
まんじゅうならぬってことだな。
そう怒ってるんじゃないかっ って相手がね思っちゃうっていう。
しかもなんなら俺ちょっとわかるからね。
てか俺も全然わかる。てか俺、はいはい、分離丸の人俺一回非表示にするもんだって。
なんでだよ。
怖いから。
怖がりすぎだろ。
うん、てか俺はもう全てのものにエクスクラメーションマークをつけてほしい俺は。
うわそれはすげえわかる、
うん。
俺最近そうしてるし、
うん。
やっぱ元気ありますみたいな空気の方がよっぽどいいよな。俺も今までプライドあったから、なぜならエクスクラメーションマークを使うやつっていうのは基本下だという認識があったから、
うん、
元気な後輩キャラになってしまうので俺は使わないよって思ってたけど、
うん、
最近はもうめっちゃ使うようにしてる。
いや本当に
こっちのがね回るよマジで。コミュニケーションが
いや面白い。だから本当に、ね、あの、うん、俺よく思うのが、
はいはい、
これ実際にあった相談で本当にあったんだけど、
うんうん、
なんか仲良かった なんちゃらホイの友達同士が、
うん、
エクスクラメーションマークをつけるつけないで、
うん、
絶縁したってっていう話を、
なんだよそれはそれで
聞いたことがあるくらい、
何それ。
いやてかうざいんだよっていうさ、あいつの返信マジうざいんだけどみたいなことで人って簡単に疎遠になるんだって目撃したことがあるくらい、人っていうのは分離の一個のたった一つの記号の有無で絶縁できちゃう生き物なんだっていうさ、
なるほど、
ことがもうめちゃくちゃ面白いわけ。丸原、
なるほどね。
最近の
だそれは、だってそれこそコミュニケーションって一番人間と人間が触れ合う言語コミュニケーションっていうのは一番、
うん、
なんていうのマスのコミュニケーションだからね、
うん、
それはそうだよね。だから挨拶しない人がだんだんどうしてもパージされていくような構造と近いというかね。
そう、自分は敵じゃないんだよっていうことは、
うんうん、
そんなねあのビックリマーク1個で表示できるんだったら絶対その方がいいんじゃねえかっていうのが、
そうね、
今の
イージーだからねそれは。
若いやつの感覚で、
はいはい、
なんだけど、
お
う
お
う、ちょっと上の世代からしたら、
うん、
いやエクスクラメーションマークっていうのは、
うん、
やっぱ敬意がないとフランクすぎると、
は
いはい、
うんうん、
だったらやっぱりこうテキストとしての、座りとして丸というものを最後につけたい、
うんうん、
だからそれをつけるのがあの普通、
はいはい、
だと思ってるんだけど、その普通だと思っている感覚が、
うん、
向こうからしたら、
うん、
恐怖を抱かしてしまっているっていう、
はいはいはい、
ここに言語の普通性というものがあるわけですよ。普通だと思っているということなのに、普通、通じずの、レテン打ってごらん、今ね、普通、不能の不に通じるの普通ですよ。通じずのね、はいはい、
うんうん。
ここにめちゃくちゃ、今、面白さが宿っていると思っててさ。
なるほど。
そう。
はいはい、
普通の普通性ということですよ。
普通の普通性。
ノーマルの、うん、だからあれですよね。
ああ、ノーマルの差異ということだ、だから。
なんだこれ、通じないってなんつうんだろうね。ノーマルのディスコミュニケーショナブルな感じっていうことですよね、
うんうん、
普通が通じ合えないっていう。
なるほど。
そう、それが、
はい、
あのこういう形で現出するっていうのが、
うん、
むちゃくちゃ面白いんですよ。
なるほど、確かに丸原はその代表格だね。
そう、
ホットだし、
そう、
うんうん、なんなら分かる、共感できちゃう、
共感できちゃう、
うん、
そう。だからよく陰謀論者とかっていうのがさ、
うん、
なんだ、自分の中では常識だと思ってることが、
はい、
全然誰にも伝わらなくて、
うん、
でその状況に対してのリアクションで、
うん、
あいつらは本当に何も分かってないっていう思い込みを強固にしてって、
ええ、
同質のコミュニティの中で、
はい、
その変なさ、なんていうんですか、うん、過信というか盲信みたいなものを強めていっちゃうっていうのよくあると思うんだけど、
はいはいはい、
丸原って実は、
うん、
同根にあるものだと俺は思っててさ。
ほう、
うん、だって普通が通じ合えないことによって絶縁しちゃうっていう、
あ、なるほどね、
ことだから。
確かにめっちゃゆるくびっくりマークコミュニティと、
うん、
丸コミュニティとってこう分かれていき始めてる。
いき始めるよ絶対、うん、だってそんな分離が丸のやつなんて絶対遊びとか誘われなくなっていくし、
はいはいはいはいはい、なるほど。
そのびっくりマーク村にとってはさ、
うん、
あいつなんかきつくねみたいな。
なるほど、だから
返信がなんかきつくないみたいな。
はいはいはい、
そう、
テキストに権威性を持たせすぎている人たち、
ね、偉いと思われたいのかなって、ええええ、
はい、
なんか特権的な立場にいるとでも思ってるのかなって。
なんだよそれ。
そっちの村の方が嫌だよな。
そっちの方が嫌だ。
そんなこと思ってるやつ、
なんでビックリマーク使うやつがそこまで思ってんだよ。
だから上流階級でなって気分なったのかなみたいなさ、
いやそう、
ね、思われる可能性がある。
なるほど。
でそこが本当にエクスクラメーションマークのさ、
うん、
あのあれ 赤びっくりマークとかもさ、
あ最近なんかあんなってたね、
いっぱいあのおじさん構文って言われるものですとかさ、おばさん構文のさ、なんかあんじゃん、おじさん構文の影に隠れて、うん、いやもっとキモくねみたいな、おばさん構文の方がみたいなとか、はいはい、いやよく話題なんじゃんツイッターとか、はいはいはいはい、なんかあのヤンピーかなんかのさ自撮りショットに対してさ、うん、なんかもう美しすぎて私食べちゃいたいと思います、食べて私がうんこになればいいんだと思いますみたいなことをさ、本当にそういうこと言ってたアカウントがなんかバレちゃって、はいはい、
なるほど、
いやいや、はい、おば構文、おじ構文の影に隠れて結構な文化気づいてるぞと、インカ帝国みたいなことになってるぞみたいなさ感じのことってよくあるじゃん、
文明なん
だ、だけど、はいはい、彼らにとっては普通なんだっていうのがさ、すごくないですかっていう、
あ確かにね、
そう
確かに、
そう、
そこは意外と目を向けてなかったかもしれないね、
うん、
それこそ草蓋で、
そう
草蓋で来てたから、
そう、
そ
うっていうようなその、うん、言語の普通性みたいなものが今すごいあちこちで起こっているわけです、うん、陰謀論から丸原からおばさん構文に至るまで、
なるほど、
もう張り巡らされている中で起きた、
うんうん、
なんていうのかな、超巨大トピックっていうか、うんうん、まあ物の見方によっては悲劇とも言えるのが、俺はとうとう出たねだと思ってるね。
まっちゃん、
まっちゃん、まっちゃんは俺はとうとう出たね、3点リーダーだから、あれ本当すごいんだよ、
3点リーダーね、
すごいんだあれって、
3点リーダーね、
俺本当の意味で言って、はいはい、正直松本伊調氏はあれ一発でかなり崖までガーって、
うん、
ね、
まあ、そう
キャリア追いやられちゃったと俺は思って
んだけど、セミとどめだよなあれは、もうほとんどな、
完全にきついじゃん、
うんうん、
完全にきついじゃないですか、うんうん、なんだけど本当は本人いまだに分かってないと思う、うん、俺は、
ああなるほど、はいはい、じゃそれこそこの問題の本丸だ、それ、
いやいや、な何を言うとんじゃってこいつらは、
はいはいはい、
とうとう出たねってたったし、う
ん、
ね、
言っただけじゃんっていうこと、
言っただけじゃん、
うんうんうん、
で3点リーダーつけただけじゃんっていう、
うんうん、
なんだけど、
もともとつけてたしね、まっちゃん、
そう、
ええ、
そういうこの3点リーダーみたいなノリみたいなことが今の世の中的には気持ち悪くてしょうがないんだっていうことが絶対に分かり合えないっていうのがすごくないっていう、
確かに
多分本当に分かってる、これ言ってたもん、
うん、何が
まっちゃんが本当は分かってない、
なんでお前が知ってんだよそれを、
上原のバーでね、たまたま隣り合わせて聞いたんだ、
飲み出てんだよまずまっちゃんがダメだろ、
3席分使って、
そうなん3点リーダーといい、なんで3つ必要なんだよ毎回
っていうのが最近の俺のなんていうの、あまりにも面白いっていうか、はいはい、
で
いつか自分もそうなるんだなっていう、そうだ、言葉っていうのは本当にあれですよ、
うん、
人を簡単に分離させていくっていうか、
はいはいはい、
そうっていうことがさ、なんて面白いんだっていう、
だし自分と密接な関係にありすぎて、
うん、
なんか簡単に是正できないもんね、じゃあ俺も今日からびっくりマックコミュニティに行こうとかさ、
そうい
うことじゃないじゃん、
そうなんだよ、なんかこれってさ、うん、俺よく言うのが OS なんだと、つまり、うんうん、いう人間っていうのは、
はいはい、
人間の中にもその言語の運用のこう OS っていうのがあって、
うん、
その筆豆みたいなものを Mac の中に入れても、
うん、
Mac はそもそも OS が違うわけだから、
はいはい、
Windows の OS と Mac の時点で違うわけだから、
はいはい、互換性がないので、
そう、もうその時点で OS が違うという時点で、うん、どんなになんかそれっぽいことを言っていたりとか、
うん、
確からしいことを言ってたとしても、
うん、
通じ合えないんだ、
なるほど、
そうみたいなもんで、人間の中にもこう言語 OS っていうのがあって、
はいはい、
それをインストールしていないと、
うん、
その違う OS の人とは絶対喋れないんだよね、
はいはいはいはい、
みたいなことっていうのをあの松本人志のあれですごい感じ
たんですよ
ね、っていうような話がなんかすっげえ面白いなって最近思ってた中に、
はいはい、
もっと面白いものに出会って、
お
これ何かっつうと、
うん、
東京都同情党っていうね、
出た
芥川賞を取った、
はいはい、
本があるんですけど、
東京都同情党ね、
これねマジですごいぞ、おもれえぞ、ね、これ本当に、
あそうなの、
人はなぜこんなにも分かり合えないのかっていう、
うん、
なんで同じ言葉を使っているのに分かり合えないんだっていうことを 書いた小説なんですよ。
なんだお前どうした。
これはね、聞き換え変えですな、まあ、これね、
うん、
何年かに一度のね、
うん、
必読書ですよこれ。
ほら来た。
俺が小説なんてものをね、うん、ベラベラ喋るなんてことはね珍しいはずですよ。
いやそうね、
のりしろさんとかそういうね、
はいはい、
もううわびっくりこいたっつって、
うん、
あららららって、そういう時以来じゃないですか。
必読とまで言ったのも最後は多分急に具合が悪くなるだろうもんな、多分な。
急に具合が悪くなるプロ野球前史、
うん、
デスゾーンとかね。
あ、はい、そうそうそう、そういうのだ、そういうの。
そうだから、その危機解決の本当にね、もう初期も今となってはもう、
うん、
12% くらいになってると思いますけど、初期から聞いてる人はね、
あ、まあ、
いろんな入れ替わりがあるから番組っていうのはね。
そうですね、
だからその初期のなんか断っていいよねみたいなことをね、
うんうんうん、
青臭い俺らが喋ってた、
はいはい、
駒沢の家で喋ってた頃の時代の危機解決とかが好きな人は絶対にね好きだと思うよ。
おお、いい。
東京都道場と。
めっちゃいいよな、良さそうやん、うん、
なんで人はこんなにも同じ言葉を使ってるはずなのに分かり合えないんだっていう。
はいはい。
何でも鼻くそほじってんのお前。
鼻くそほじってねえよ。
ほじってたよ。
ほじってねえよ。
じゃあその手元にあるの何で、その指先にあるのは。
これファンデーション。
カレール
ーで、お前俺カレー皿なんだよ。
え、そこまで言ってない。
言ってない。
お前自身がカレー皿であることを別に俺は疑ってない。
あ、そうなの、
うん、
これがルーかだけが疑わしかったのか、うん、ルーじゃないんだけど、
俺が必死に今喋ってんだから。
いやいや聞いてるよ。
鼻をほじらないで
ほし
い。
ほじってねえっつってんだろお前。
そうか、またほじってる。まあ、なんならその小鼻をこのちょりちょりちょりちょり書くのは。
小鼻に塗ったファンデーションが、まあ、落ちてきて。
なんでファンデーション混流してんだよ。
混流って言わねえんだよファンデーション。
でもそういう話です本当に。
ああ、そうですか。
あのこのね、東京都道場島っていうのはですね、物語ね、ああ、まあ、また簡単にあらすじ言うんだけども、
はいはい、
あの近未来の東京が舞台なんですよ、
うんうん、
で主人公はマキナサラかなっていう女性が主人公なんだよね。
お
う
お
う。でこの人は何かというと、ステータスも金も、
うん、
名誉も持ってる建築家。
おお、売れっ子。
売れっ子。
なるほど。
そう、そうだから、そのなんだろうね、どんぐらいかな、まあなんだ、どんぐらい、ミレーみたいなもんだね。だからね、
わかんねえよ。やめてくれ。
ミレーっていう女性アーティストがいますけれども。
MILET ね。わかるよ。
そういう感じ。名誉も知名度も全てを手に入れている。
そんなことない。
象徴ってミレーじゃない。
そんなことない。
そんなことないっていうのは何なんだよ、お前。
スーパーフライだろ。
そんなことない。
何なんだよお前。この地獄のゲームをもうやめよう。
なんでお前のそのライアーゲーム。
なんだよ。
ライアーゲームに出てくるクソザコキャラじゃん。こんな地獄のゲームはやめようっつって、あのキノコにお前はバカだねって言われて終わるんだよ。松田翔太のへそくりみたいな顔しやがって。
お前も学校じゃん言うて。
ライアーゲームとかしか出てこない。
そうね。八番ダイバーとか
必死に絞り出したミレーね。なんかミレーでしょ今みたいな。
いやいやいや、まあ、まあついていけてなさすぎる。
ミレーだろう
な。いやミレーも立派だけれども、
あ、何お前、
全てをつったら、あ、このゲームには必勝法があるよ、
うん、
シーナリンゴだ。
なことない。
なんだお前、なんで続けてんだよこのゲーム。終われや。
シーナリンゴほどの、
うん、
なんて言うんですかね、
そっちの話、
うん、そう、別になんかなんて言うの、うん、本当の才能みたいな話じゃないんだよこのマキナっていうの、女性建築家っていうのは。
シーナリンゴに売れっ子とは言わないもんな。
じゃ
あなるほど。
で本当に巧妙心とか、
はい、
どうやったら自分のステータスが上がるかっていうこととかっていうのも、
うん、
すごく自覚的な、
うん、なるほど、
マキナっていう女性が主人公の建築家なんですよ。
ほら、ある意味今リアルとか言ってもてはやされるタイプの人じゃないですか。
でそのね、近未来の東京舞台にどういうこうなんていうんですかね、物語の軸が走ってるかっていうと、
お
う、シンパシータワー東京というですね、
うん、
あの新しい建造物が、
うん、
まあ、東京に建立されると。
ほう。
で、まあ、その建築コンペにそのマキナが参加して、まあ、
うん、
結局このコンペ勝つんだけど、
はいはいはい、
まあまあまあみたいな物語なんですよ。
なるほどね。
でそのシンパシータワー東京っていうものが一体何なのかっていうと、これが物語の本筋にすごく関わってくるんだけど、
うんうん、
新しい刑務所なんですよね。
刑務所。
刑務所。
ね。シンパシーいたわ。
あの君の肉親がね、次から次へと、はい、
言ってねえよお前。
え？
お前にそれを明かすわけがないだろ。だとしてまた一人行ったわとか言わねえだろ。
3ヶ月に一人っていうね。
なんだよ、
ハイペースで送り込んでるっていうね。
ふざけんな、俺が捕まるべきだろ。
違うのね、
違うんだ
よ。違う、
窃盗団じゃないよ俺ら。
違うのね。
違うの、
違うんだということがね、分かっただけでもいいなと思うんだけど、そういうね、シンパシータワー東京という新しいこう巨大建造物が建てられるんですよ、でそれはまあ刑務所なわけですよ。で なんで刑務所をそんなシンパシータワー東京なんていう呼び名にしてるかっていうと、まあ、これがいかにも現代的な病巣を表していて、まあ、要は刑務所っていう言い方よくなくないみたいな世論がその近未来の東京では支配的になっていて、
なるほど、
いや刑務所ってなんだと、刑をこう捕まされている担わされているものってあまりにもじゃないですかみたいな、
はいはい、
だからまあこれはね、まあ、言うけども障害者の害をひらがなにしようみたいなもの的な延長線上にそういう世界線があるっていう、そういう設定になって
るんです。
これは結構ありそうな世界
線、はいはい、ありそう、全
然。でそのロジックっていうのが、
ええ、
いや犯罪者っていうのは、犯罪を犯さざるを得ないという環境にいたのが悪いのであって、その人を憎むべきではないんだという、そういう思想のもと、犯罪者とかっていう呼び名もそのシンパシータワー東京の中では禁止されていて、ホモミゼラブルスっていう呼び方に変わってるんですよ。
ミゼラブル、
そう、同情すべき人っていう呼び方に変わって、そのいわゆる犯罪を犯した人間がそのシンパシータワー東京の中にどんどん収監されていって、そのシンパシータワー東京の中では誰よりも幸福に暮らす権利があるっていう思想のもと、とても自由にあの過ごすことができるんだという、そういう趣旨の建造物が立つんですよ。
なるほど。
じゃあこの時点で ありそうな世界線みたいな、
そうだね、
近未来の東京あるんじゃないのみたいな、
確かに、
そうみたいなことを描いた物語で、そのマキナっていう建築家の女性っていうのは、そのシンパシータワー東京というプロジェクトの、建造にまつわる、まあ、責任者っていうか建築のコンペだねに勝っちゃう、
ね、
なぜなら勝ち方が分かってるから、そいつは。
あ、そうか、そう
か、何をやったら受けるかみたいなことを全部分かってるから勝っちゃうんだけど、そのマキナっていう女性には一個、生理的に受け付かないものがあって、シンパシータワー東京という名称がどうしても受け付けないんだけれども、コンペには勝ちたいし公務心もあるから、こんなビッグプロジェクト渡してたまるかという思いの中進んでいくわけ、
ね、なるほど、なるほど、
っていう物語なんです
。面白そう。
でこの物語が、もうね、さっき俺が言ったような、なんで言葉は通じないんだろうかとか、なんで言葉によって社会っていうものはこんなにも簡単に、位相が変わっちゃうんだみたいなこととかっていうことを無限にこう描いていく。
なんだそりゃ。
これはね面白いですよ。
めちゃくちゃ面白そうじゃん。
もう面白いじゃん。
うん、もうおもろい。
この俺のトーン、
うん、
やっぱさすがだねって、
うん、
思ったよね。
主語誰だよそれ。
もうこれでアマゾンね、みんな買ったよなってね。買っちゃったよな、もうな、この時点でな。
でお前ピロートークになってんだよ。
買った？
おい。
いったみたいな、ね。いや本当に。
知らないよ。
激しい成功みたいな。
お前はだいぶ激しいよ今、
俺も面白い本読んだ後、
いや確かに
こうおもろいよっていう時は、ね、
伝わってきてるよ。
写生と同じっていうか、
何なんだよお前、
カタカタみたいな、
迷惑なんだよもう。
確認したいね、もうね、
本当に、本に本に迷惑なげ、
本出してたの
お前
だ今ふ
ざけんなお前、
パリパリパリって音がしたくらい
一番良かったシーンがね、
そうカランカランカランって、なんかね、よくこういいバーに行くとさ、氷がカランカランって言うけれどもさ、そういう、そういう話みたいな感じですよ。
なんだお前突然弱えな、そうですか。
あの、ね、言葉と建築っていうのはねすごく似てるんですよっていうところとかも、もうねうますぎる本当に。
言葉と建築、
うん、なんでそのね、俺がさっきから言ってる言葉っての通じ合えないんだ、うんちょろかんちょろみたいなことを喋ってますけれども、はいはい、まあ、ね、そのさ、まあ実際読んでもらった方がその俺の言ってる本意っていうの伝わるはずだから、まあもう今の時点で読んでくださいよみたいな感じなんだけど、
あ、まずね、
なんでそういうものを描く上で建築というフォーマットっていうか、建築という方いうキャラクターをモチーフにしているのかっていうのがあるとか、まあうますぎるみたいな。
あ、そう、
言葉と建築って確かに本当に完全に一緒だもんねみたいな。
お、
そう、建築物もさ、もうその、うんうん、あれだよね、その要は建造するまでは、
はい、
要はプランの上では建造物なんていうものは、
うん、
無限の可能性があるわけですよね。
いや、まあ、そうです、机上の空論って言葉がある通り、
そう、
はいはい、
どんな形にだってなれる、
うん、
わけですよ、建築物なんて、うん、なんだけれども、はいはい、そこにコンクリートを詰め込んだり鉄骨を入れたりした瞬間に固定されていって、
ええ、
世の中に現実としてそこに目の前に現れてしまうわけですよね、はいはいはい、建造物っていうのは。
そうね、
でこれは言葉も同じなんだっていう、
なるほど、
ことで、
確かに
言葉っていうのは、言葉つまり概念ですよね、
うん、
概念みたいなものとして世の中に漂っているうちっていうのはどんな、ね、ものにだって変われるはずなんだ。でそれをやってんのが、
うんうん、
ほらお前みたいなさ、歌うたいのさ、うん、商売なわけじゃない。
なんでスナフキンがよ歌うたいなんてお前聞いたことないんだよ。
なんかこういう気持ちみたいなことをさ、
はいはい、
あえてこういう言葉にできるんじゃないですかみたいなことをやってるのがさ、
うんうん
うん、桜和寿司さんの流れじゃないですか。こういうこう そういう気持ち知ってるみたいな、そこにやっぱり人はキュンとしちゃうみたいな、
はいはいはい、
最近だと他にもなんだろうね、俺が、あ、これキュンとしたなと思ったのは、
うん、
その It's a Wonderful World の曲の中にね、ファスナーって曲があって、
お、
俺ファスナーって言うわけですよ、
うん、
めっちゃその通りだな。
お前、あ、ふざけんな、お前それ辞書じゃん、事実がよ。
ファスナーって調べたら、ファスナーって書いてあった。
当たり前だろうが、
言葉と意味が完全に同音異義
だって、同じこと言ってんだから。
ファスナーはファスナーだっていう、わかるみたいな感じなわけ、俺的には。
ふざけんなお前マジで。
あ、なるほどねと、
はいはいはい、
歌って本当に全てをパッケージングできるすごいなみたいな、
うん、
ね、ことをまあ思うんですけれども、うん、なんで言葉と建築が一緒かっていう話言ったら、
うん、
そのいろんなものを含意しているはずの概念というものを、
うんうん、
言葉をパーンってこう与えた瞬間に社会に存在してしまうっていうのが一緒なんだよ、
うん、なるほど、はいはいはい。
具体的に言葉に文字というものを与えた瞬間に、
うん、
今まではなんとなく無意識感の中で人がこう影響をね感じたり勝手に感じていたものが、
ええ、
もっと直接的に、
うん、
ね、君がじゃあ分かっいいよ、じゃあ君がもし人だったとしたらだよ、
何
で俺がもし言葉だったとしたら、
ああ、うわ、いった
こうお前、こうもっと直接的にね介入してきてしまうっていう、現実になってしまうっていうさ。
疲れた。
君が人で俺が言葉だったとしたら、
ね、なんだよお前
今。そうそうそう、でも本当にそういう暴力性がやっぱあるわけですよ、言葉っていうもの。
暴力だったよお前、怖かったよ。
君のマフラーちょっと破れたもんね今。
何なんだよ破れるって、マフラーにおける引き裂くね。
ね、
はいはい、
そう、
まあまあまあ、そうだね、だいぶ暴力性を持ってるというのはそういうことだよな。
うん、じゃあそういう、まあ、ところとかっていうのがもう完全にこう設定と本意の部分が重なってて、こんな興奮する読者なかなかない。
なるほどね、
うん、っていう、
まあ、確かにね、そのだから暴力的な言葉でさえもさ、よくは連想するようなね、
うん、
その前にあるなんかモヤモヤしたね、えこう孵化する前のドロドロした状態みたいなさ、
うん、
思考の部分に関しては結局伝わらないから受け取ってもらえないわけだし、かといってそれを救い取ろうとしすぎた結果がシンパシータワーであって
って
ことでしょ。
じゃあ
これはすごい構造になってるね、
確かに。すごいんですよ。でそのこれね、ほんとね、何重にも面白いポイントがあって、
うん、
シンパシータワー東京にさっきね、主人公が生理的に嫌悪感を覚えるみたいなことを言ってね、うっと思ってるっていう話をしたけど、
はいはい、
この主人公はその言葉のみならず、
うん
ね、シンパシータワー東京という名称のみならず、
うん、
カタカナというものに生理的にこう嫌悪感を覚えて ているっていう描写が出てくるんですよ。
おめっちゃおもろそう。カタカナ、はいはい、そう
カタカナって何なのって思ってるわけ。
おうおうおう、
これは本当にね、現代という現代のあらゆるコミュニケーションとか、まあ、社会的な通念とかね、
うんうん、
みたいに対する人が本当は思っている、
うん、
うっすら思っている感覚をこんなうまく言葉にできているのないなって思う。
なるほど。へえへえ、
すごいんですよ。要は、うん、カタカナっていうのはなんかあたかも、
うん、
その言葉を与えられた瞬間に、
うん、
それカタカナになった瞬間に、
うん、
いろいろなありえたはずの可能性をそぎ落としながらもなおそれでいながら、
うん、
社会で受け入れられる言葉として、
はい
ね、広く流通していける力を持っているんだと。
なるほど。
カタカナというだけで、
だからその漂白機能があるというかね。
そう、
意味の、
しかもなんかその無味無臭な感じするじゃないですか、
うんうんうん、
カタカナっていうの
は。そう、なんか何でもないもんね。
そう、
情感も何もね。
そう、でだからそのカタカナっていうのは人が何かの思考を諦めた時に採用される、こうでかこうなんだかな、も持ってこられる、
はいはい、
手法というか、
うん、
語形変換の手法なのであって、
うんうんうん、
そのくせなんかスンと済ましていながら、
はいはい、
社会的にこう認められているような座りをしてやがるみたいな、
はいはい、
そこに何より嫌悪感を覚えるんだ、まあ、みたいなことを書いてや
る
んだけ ど、
うんうん、
カタカナっていうものをそういう角度で、
いや確かに
見たことっていうのはまあ、本当はみんな思ってるはずなんだけど、
うんうん、
なかなかこういう形で言われることはないっていうか、
消化するのが難しいもんな。
そうだから、
はいはい、
まあ、だからそれ例えばダイバーシティとかジェンダーレスとか、
うんうん、
まあ、みたいな
こ
ととか、
はい、
他にも何かある？なんか
なんすか、
うん、
まあ違うかもだけど、バリアフリーとか、
バリアフリーとかさ、そう、
あとブルシットジョブとかもそうだし、
いやあとあれもそうだよね、
ブルーカラーか、は
あ、あれですよね、ブルシットジョブと、なんだっけ、コロナ禍ですぐ流行った言葉、
何、ソーシャルディスタンス、
いやあれです、絶対にいなければいけない存在みたいな、
ソーシャルワーカーみたいなやつか、
なんだっけ、ブルシットジョブと、なんだっけ、エッセンシャルワーカー、
か
エッセンシャルワーカーとかもさ、はいはいはいはい、まあそうじゃない、そう、
いやそう確かに、
とかもう全部そうなんだっつって、
うんうんうん、
人が何かの思考を諦めた時にこうこさえてくるものがカタカナだから、言葉の波止場みたいな、これ俺の言葉ですね、言葉の波止場なんですよカタカナっていうの、思考の波止場みたいな、うん、一旦こういう感じにしませんかみたいな、
はいはいはい、よくわかるよ、
そう
羨ましくないけど、その言葉の波止場開発秘話には、
うん、これは、うん、普段リエさんの言葉じゃなくて、
いやいいって
俺が言ったんだけど、
なんだよ
今喋ってる時にポッと思いついた、
うん、
思考の波止場みたいな、
なんだよ
としてカタカナっていうのは置かれてるわけです。
ああそうかそうか、
そうで、これはマキナさんっていうのは、
うん、
カタカナを開発した人間とは喋りたくもない、仲が気が合うわけがないみたいなこと言って、
なるほど、そこまで、
私はカタカナをデザインした人間とは酒が飲めない、美しさもプライドも感じられない味気ない直線である上に中身はスカスカで、うん、そのくせどんな国の言葉も飽食しますという高顔でありながら、どこか一本抜いたらたちましただの棒切れとかす構造物に愛着など私は持てるわけがないと、戦理的形容がどうやっても私のカタカナを歪ませるんだと。
おお、
これすごい、
すごいね、
これが今はね、
英文だね、
文章を朗読しましたけれども、
うんうん、
そう
確かに
こういう感覚を持っている人がザなわけですよ。シンパシータワー東京なんていうものの建造に関わるということは一番嫌なわけだから、
わそうね、
何かを、ね、何かをごまかしているのの、
確かに
国家プロジェクト、
めっちゃわかりやすいね。要はなんか同情という言葉は使えないもんね、そんな刑務所の人に対して、そのたとえ近未来のパラレルワードの話だとしてもなんか生理的にわかるじゃん、うん、いくらなんでも刑務所の人たちも入るような人たちもいろいろ大変だから、うん、同情してあげようという言い方まではさすがにできないっていう倫理観は絶対あるはずじゃん、
うん、
その結果がシンパシーっていう何かこう桃色の、
うん、
柔らかいオーラを放つ言葉、
うん、
カタカナに変わっていくっていうのはなんかすごく自明のことにも思えるし同時に違和感も感じるよね、やっぱね。
では
いや
そう、カタカナってなんかうざくねっていう。
しかもめっちゃこのちょっと違う話かもだけど、国が抱えてる問題とめっちゃなんて言うんだろう、
いやそうだ、
深いところでつながってる。
そうだからその外来文化をありがたがりすぎてしまう、はいはい、この日本の、
そう ね
国民性とかっていうのも、うん、そう多様性って言われたら、
うん、
なんかこうまた小難しいこと言ってらってなんだけど、ダイバーシティって言われた瞬間にいろんなものの通行パスが発行されちゃう感じっていうか、はいはいはい、
そうね、
そうお札になっちゃうっていうか、
なんとなくこうそれこそ口で言っただけで混流することができちゃうからね、
うん、
考えているということも発信できるし、
うんうん、
それについて考えているんだということを発信できちゃうっていうのはある意味こうデメリットでもあるよね。
そうだからなんかよくそのカタカナ言葉ばっか使い上がってて、俺もよく言われるけどさ君にね、うん、
はいはい、
裏垢とか言ってん知ってっかんな、お前な、
でお前
で
言ってんだよ俺、
カタカナを使うやつってまあ嫌いの言われがちだと思うんだよね、
うんうん
うん、なんだお前かしこぶってんのかお前みたいな、
はいはい、
みたいなことっていうのは今よくあるカタカナに対するこう違和感の表明としてあると思うんだけど、上トークとして、
うんうん、
だけどいやもっと本質の部分でカタカナっていうのは何か人間が思考を諦めた時に採用されるコミュニケーションっていうか言葉なんだとかっていうことのなんかなんていうのかな、こういう切り口はすごいね新鮮だった
っていうか、うん、もっと悪意のない形で使われている危険なこう言葉でもジャンルなんだってことだよな。
そう。
はいはいはい。
そう。
そのスノップだとかそういうことですらない。
そう。
それは面白いね、確かに。
そうなんです。
いや
っていう。
そうだよな。
ところと、
うんうん、
建築というものがすっごくシンクロしてくるんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
つまりカタカナっていうのは、うん、つまり俺の話で言うとさ、社会的なさ、はいはい、あのツールなわけですよ。
うんうん、
もっと例えばひらがなとか漢字とかなんだとかっていうか、普通ですから、うん、なんだろう、ね、なんていうのかな、普通にもっと言葉、
うん、
口語、
はいはい、
みたいなものにはない、うん、だから口語みたいなものっていうのはもうちょっと自然の、コミュニケーションツールとして存在している、自然のものとして。
ああ、だから山と言葉的だったりね、
そう、はいはい、社会と自然というものがあったときに、
ああなるほど、そう分けるのね、はいはい、
カタカナはやっぱり社会のものなんですよ、
うんうん、なるほど、
何かのコンセンサスを取って、あ、合意形成をね
言ってんな、
お前が裏垢で、
うん、やってねえよ、
玉置周慶でねやってるアカウントがね、
ほんまかなあれなんだと思ってんのあれ、
あれ裏垢じゃないの、
ざけんなよ、なんであんな頑張ってんだよ
裏垢でバンドの告知しちゃった
と思ったけど、すげえマジで
違うの、
スカートじゃないんだから、
あ違うの、
そういうことしないの、
あそう、
はいはい、
そう、あのだから社会の、ね、うん、合意形成を図ったりする時のためだけに使われるのがカタカナであって、
うん、
みたいなことだとするなら、
うん、
要はそれっていうのは社会の中の何かのさ、こう成立を図る、
うん、
何かの握手をさ、うん、促したりするために使われるものなんわけじゃない、
カタカナ、なるほどなるほど、
でそれと建築物っていうものは似ているとする面もあるわけだよね、
うん、
そう社会の中 で面白いのがさ、
うん、
建築ってさ、
うん、
ほぼ唯一さ、
うん、
成立していないと建築とは呼ばれないじゃん、だって成立していなかったらアートになっちゃう、
はいはいはいはい、
そうそう、
そうね、
そうだから建築物っていうのはアート的な要素も当然あんだけど、建築家的な云々で、うん、
はいはい、
なんだけど、そもそも、
うん、
そこにその土地にその物体を混流するには、
うん、
こう社会的な合意形成が他のジャンルよりもはるかに必要になるジャンルじゃん。
うんうん、そうね。そこに、ま、物がでかいし、
物がでかいし、
うん、
そのなんとか災害法とか、まあ、要はこう
景観法とかね、いろいろ
いろいろある中の合意形成が図られて初めて成立するものだから、はい、とてもとても社会的な行為じゃない、
はいはい、
建築っていうもの。
そうだな、ね。
これをね、建築の人とかがね。リスナーにいるの俺知ってるからね、
うんうん、
建築畑の人が、
はいはいはい、
こんな話をしたら、
うん、
今ね、
うん、
お茶で茶を沸かしてるかもしれない、へそで茶を沸かしてるかもしれない、
なんだよお前いやでもそれで補強してほしいよむしろ、
うん、
この論をね、
うん、
っていう気さえするけどね、
いやそうそうそう、はいはい、でもあ、俺はそう思ったんだよね、うんうん、そのとても社会的な行為っていうか、
はいはいはい、
てかそのそもそも建築というものの所要素の中に、
うんうん、
半分はやっぱり社会というものが いやおうなしにも存在してしまうというか、その趣味で建築してますってことって別にありえないじゃん。だってまあ別にオプタデ小屋とかあのプレハブとかねったら別にあれ
が途端なんだよ、
あると思うけどさ、おうおう、もうちょっと普通にいわゆる建築家が手掛けるようなものっていうのは、う
ん、はいはい、
社会にいやおうなしにも介入してっちゃうものじゃん、
うんうんうん、
そう
そうだね
っていう、
確かに
そう、
そう法律的な意味でもそうだし、やっぱ土地を使って物理的に物を作る以上は隣が絶対にいるっていう分野だよね。
そう
ビルだろうが一軒家だろうが、
そう、
あ、はいはいはい、
そう、
それはもう確かだと思うよ
っていう、
うん、
ものの業界の中で覇者となったそのマキナという女性が、う
ん、はいはい、
でも片やでそのカタカナ的なるもの、うん、何か社会と合意形成を図るためだけになんか存在していたりするものに対しては、
うんうんうん、
ものすごく嫌悪感を覚えていて、
なるほど、
でそのマキナという建築家がすごく憧れを抱いていたものがザハ・ハディド案なんですよ。
いや、
つまりこんなものはただただにこう異形のものであって、
うんうんうん、
いらないだろこんなのはって最終的にはなっちゃった、あのザハハディド案、は
い
は
い、合意形成の取れなかった、
そう、
はいはい、
そうとかに、
うん、
無条件で美しさを感じてしまう、
なるほど、
人間の物語なんですよね。
面白いなそれは。
もう一句層にも重なってるん
ですよ。はいはいはいはい、
そうそうそうそうそう、という。めちゃくちゃ面白いこれ。そうだからこれ俺ねまだね俺もまだ咀嚼してる途中だからうまいこと喋れてないところはいっぱいあると思うんだけど、
うんうん、
そう本当にね物語の設定とそのこの独語感としてどこにたどり着かせたいのかっていうところの、うん、あのなんていうのかな、
うん、
立脚点、
うん、
みたいなところがあまりにも重なりすぎてて、
なるほど、
もうこの時点で大勝利みたいな、
はいはいはいはい、なるほどね、
すごーみたいな、
すごいな、
すごい、
はあ、それは面白そうだな、なんかやっぱカタカナスマッシュだな、かなり、
そう、
うーん、かなりなんていうの、身近秘近だしね、
うん、
だけど、はい、内蔵している内包しているテーマがかなり膨大なっていうか、
そう、
広いテーマだもん、
これね本当にね、
すごい、
俺なんかのうんぬんじ絶対絶対に魅力は伝わりきれてないんで、うん、絶対温度がいいなと思うんだけど、そのカタカナうんぬんじゃらホイホイみたいなものに加えて、
うん、
もう一個すごい重要な、軸っていうか、
うん、
物語の推進力を生んでいるものがあって、はいはい、
うん、
それが AI なんですよね。
お
AI の言語っていうものが、それこそなんかいろいろニュースになってたけどさ、小説は 5% くらい AI で書いてますみたいな、
はいはい言ってたね、はいはい、
みたいな、まあまあまあまあ、そういうふうのを含めて、
うん、
その AIの言語というものがいよいよ本格的に世の中にこう介入してきている時代の中で、こう人間の言葉みたいなものっていうのは一体どこに立つ瀬があるんだみたいな、
なるほど、
うん、ところまで話が及んでいくわけですよ。でそれを、
うん、
なんていうのかな、そういうものにね説得力を持たせるためのなんかこう具体的な描写として、
うん、
ツイッターってものが出てくるんですよ。
あ、そう、
うん、
作品内に、
作品
内に、ね、はいはいはい、
まあ、ツイッターってものが出てくるんですよっていうか、そのいやもうこれね本当にね、こっから先はちょっと俺もうまく説明できないんだけど、ま
あ、言及されるってことあるよね、
そう、
はいはい、
いや AI が使ってる言葉と、
うん、
今人間がツイッターとかを通して使っている言葉っていうのは、
うんう
ん、一体何が違うんだっていうことの話が及んでったりするわけですよ。でそれというのも、
は
い
は
い、
うん、
今ね何を言ったって全てが炎上して、うん、全てが何かの誰かを傷つけてしまう世の中だから、
はい
はい、
うん、
言葉っていうものが基本的には社会との合意形成を図るためだけのツールになってるわけです、
うん、
つまり、
うん、
日本人が日本語を諦め始めているっていうね、この本の中では描写が出てくるんだけど、
なるほど、
という状態になってるわけです、
はいはいはい、
でこれはつまり今人間が何をやってるかっていうと、もうパズルゲームやってるのと変わらないんだと、
うんうん、
何を言ったらこういう反応が返ってきてしまって、何を言ったらギリギリセーフのラインなのかっていうことの、
はいはいはい、
過去の膨大なデータをそれぞれが蓄積していて、
うんうん、
それぞれが何ていうのかな、パズルを当てはめるように言葉を採用しているに過ぎない時代になっちゃってるっていう、
クロスワードみたいなことだよね。
クロスワードみたいな、君大好きなね、
なんて好きだし本当に
初めてじゃないこれ。
そうだね当たったのね俺雑誌買ってんだからコンビニで
ね、っていう、そう、そういう状況になっちゃってるわけじゃない、はいはい、だからそれぞれがそれぞれの AI 的なる振る舞いしか人間は今できてないわけですよ、
はいはいはいはい、
社会に対して何か言葉を発するっていうものとなっては、う
ん
う
ん、自発ではなくなんか反応というかね、あの他者に対する反応としてしか言葉が出てないみたいな
時代になるよ、ね、だとするなら、AI でよくねみたいな、
確かに
ことになるわけじゃん。
ベストな回答を出せっていうような風に入力すればいいっていうことになるもんね。
そう、
いい、それの認識で
みたいな、
はいはいはい、
ことになっちゃっているわけです
よ、ね、確かにな。
でそのくせに、
うん、
今人間がツイッターとか、まあ、別にツイッターに限らず、
うん、
いろんなところで、
うん、
なんかやろうとしていることが、君が冒頭に言ったけど建設的な議論みたいなことを標榜しようとしているけれども、
うん、なるほど、
そもそもがお前らは AI みたいな言葉しか使ってない上に、
うん、
そのそれぞれが OS として保有している AI 自体が、
うん、
そもそもが違ってんだから、
うんうん、
言葉なんてもう通じちゃいないんだっていうことを
通性じゃん、
何というモチーフによって描いているのかっていうと、バーベルの塔だって最初に言うわけですよ。
建築じゃん。なるほど。
こんなに
すごいね。
すべてがこう、こうなんつうの、
入れ子でもない。なんだ。
いやだから本当によくね、
うん、
俺って偉そうだから言うけど。
なんだ
よく寝られてるなって、
そうだな、まあやばすぎる、
思ったよね。
芥川賞の作品だろ今話してるの。
よく寝られてる
よ。何なんだよ、選考委員でも言わねえよそんなの。
おお、いやこれあのね、
面白いね。でも
面白いよこれね。しかも俺が今ベラベラ喋ったことなんて、実は物語の何ていうのか、ネタバレじゃどうじゃら、
うん、
ほとんど触れない。
ああ出た、お前はすごい紹介者だなお前な、ほんとな。
これねむちゃくちゃ、うん、まあ俺がね、まあ、よくあるけどさ俺って過剰に解釈する病気だから、うんうん、ほら俺って、
あ、そうだな、出た、
なんかこう都合のいいように解釈する、うん
ね、
もういつだって俺は陰謀論者になれる自信があるんだけど、
なんだよ、いらねえよそんな自信
ね、あの誇らしいと思ってるよって
思うな、
だから見当違いなことだってたくさんあると思うけど、うん、俺なりにこの物語はそういう風に分解できた
って、ね、いやいいね、まあ、だから要はそれをさっきのびっくりマーク問題とかとかっていうのと、3点リーダー問題とかとつなげて今話したっていうことにしたよな。
そう
君は、うん、これでも面白いね。うーん、結構つながったっちゅうかおもろいな。
いやこれでマジねめちゃくちゃ面白いですよ。
そうね、だからそのさっき言ったようにその AI 的に、自分のなんか自分が傷つかないし相手も傷つけない言葉を自然と選びながら、コミュニケーションをネット上で取っているから、丸が怖いとか、自分の常識では丸が怖いとか、自分の常識ではびっくりマークがありえないってことが起きえるんだろうし、それで言うとなんか東博樹とさ、養老孟司と茂木健一郎が提談した本が、なんか多分日本の歪みって本が今年の頭ぐらいに出てて、去年か、それで俺が一番面白かったのがさ、なんかさ読んでて怖くなるんだよね、東博樹の言ったことが明らかに養老孟司に通じてない感じがするとか、
うん、
養老孟司言ってることに茂木健一郎は賛同してるけど、東博樹がこれやんわりだけど結構否定的に反応してるなみたいな、でもう結構喧嘩っぽく見えるわけ、文書が。で読んでてヒヤヒヤするわけよ、わかる、なんか新書って普通さもうちょっとみんなで揃って一個のテーマを教えてくれるみたいな感じすんじゃん、提談って。それがなんかしないわけよ、怖い、噛み合ってないんじゃないのってヒヤヒヤする、とにかく。でもさ3、4ページ進むと、なんかさっき言ったのはこういう意味であってみたいなことをお互いに言い始めて、なんかまとまってきたりしてっていうのがさ起きた時に興奮したことを今思い出した。要はお互いのことを立て合って何かこう円滑にここのコミュニケーションを進めようって言って進める議論がまるで建設的な議論のように思われてるけど、 要は言葉が悪いやつはさ、なんかなんていうの、それこそ排除されるしさ、建設的な議論というやらからは、
はい、
そうではなくて、なんかこう思ったことを直接的に言って、それがなんか噛み合ってないなってお互いに気づいてきたぐらいのタイミングで初めてお互いに、まあ、これこそ東博樹の言葉になっちゃうけど、訂正するというかし合うことによって、なんて言うんだろうな、より思っていたよりも深い地点にお互いに行った状態で、また会話を試みることができるというか、やっぱなんかそういう感動があったんだよな。とにかく、うわ喧嘩してる、で5ページ読んで、あしてなかったんだ、ここまで来てたんだ意外と、みたいな体験を思い出したね、その建設的な議論という話を聞いてね。だからそう、まあそんぐらいだな。よく寝られてるね、だからね
読んでもないのに、
うん、
寝られているということだけは分かったってい
う。分かったね。
いやまあ本当にね、
いや、
ま、あのまた周杰君のファンに怒られると思うんだけど、
いやいやいや、
自分が喋ることに夢中で、
うん、
一つも話を聞いてなかった。
お前本当にやばいぞ、いつか何か起きると思ういや、まあ、いいんだけどね。
いやでも東博樹俺も好きだよ。
なんだそれ、
そういう話じゃなくて
新刊サークルじゃないんだから
好きなものの欄に東博樹って書いたって話
なんだよ。 K4 サークルでありえないんだよ。ミスチルって書くんだよ、それ
弁論サークルじゃないんだ。
そうそうそう、
いうことも含めてね、いや本当面白かった、面白い、いや面白い、
いやなんか絶対しかもつながっている気がする、そこは、
うん、
うん、建設的とは何かね、建築と言葉面白いね、確かに
面白い、
はいはい、
そう
すごい、
これ久しぶりに私のこの何、
うん、
言葉ですみたいな金銭に触れましたね、
うん、いいじゃないですか。しかも言葉ですって言ってもやっぱ広がりがあるね、やっぱこういう話はね、
すごい
社会をかなり包摂している話でしたね。
そうなんだよな、
そこだろう、やっぱ打たれたのはね、
面白い、
うん、面白い、
面白かった、
はい面白かった、
はいというような感じでございまして、Q&A でも拾いましょうかということですけれども、
拾ってしまうということで
ね、後悔をみんなにしようよっていうことだよね。
なんでやってんだよこれ。
前回の Q&A はですね、はい、募集したのが、
うん、
何これ、予約漫画王か行列王ということで、
なんだよマジで、
いつか読んでみたいなと思っている漫画を募集しておりますけれども、
まあそうですか、
で
これ面白かった、意外と、はい、
この人ね、
うん、
まずこの人はコンコルドさんね、これね、
はい、
この人はアイコンをですね、ザハハディドアンにしてますけれども、
なんだよアンって、
予約漫画墨濁り、今の自分が受け止めきれるか不安だと。墨濁りはめちゃくちゃ面白いですよ。
これは汚れ系のってことですか。
でも俺途中でね、
うん、
最新刊追いかけれなくなって、今どうなってるか分かんないけど、
あーこれか、
いつか自分の兄貴が人を殺してしまうんじゃないかっていうことをうっすら不安に思っている、
うん、
まあ弟視点で、まあ、その家族のが描かれる、かなり面白いですよ。
これはすごいな、
ずっと嫌な感じがする、
確かに確かに、
うん、
いいね、
まあという隅に濁りでございますけれども、あとこの人ね、雄一田中さんね、これね、
はい、
この人はアイコンですね、カラーバーの写った、兄貴の部屋をアイコンでしてますけれども、
なんだそれ、
予約漫画はバキですと。なるほど、
あーわかる、俺もだ、
俺が一番好きな漫画はバキだっていうね。
いやそうだよね、まずね、
俺のバイブル、バキ、
うんうん、
まあっていう感じなんで、まあどうだ、まあいつかタイミングが来るんじゃないかと、
はいはい、
思いますけれどもね。
いやバキ会、
バキ会やる、
いやでも確かにマジで今読みたいなってすごい思っている漫画だわ俺も。
でもねバキはね、
うん、
なんかねそういう話じゃないんだよね俺の中では。なんかねバキについて喋りましたみたいな、そういうなんか、
そういう
ことか、ああいうアメトークですみたいなことをこの番組でやる理由は一個もないと思ってるからね、
うん、
やらないですけど。
いや別にいいですよ、 そんな形の名言の仕方
そんなにお前がね、
うん、
バキを知りたいならアメトーク出ればいいよ。
なんなんだよ、そこまで言ってねえよ俺は。見ればいいだろでいいだろ、なんで出る必要があるんだよ。
あ、そうですか。
ああ、そうだろ。
ね
え、いいですね。
でこの人はアイコンをですね、棟梁さんは、
うん、
自室にできてしまった排水口をアイコンにしてますけれども、
作るんだよあれは。
あれこんなところにでおなじみの
大根じゃねえんだから、
うん、予約漫画王は榎本俊二ザ・キングス。
お
い、これちょっと君が喋ってください。
確かに俺はもうこれ近隣の本屋で買いに行ったら売り切れてて、
うん、
今予約してね到着待ちなんで僕も読めてないんですけども、
うん、
榎本俊二ね、なんだこの魅力は。いやまあすごい、めっちゃいいよな。なんだこれ、
うん、
あでもこの確かに、うん、同じ長所のムーたちも名作ですってこの棟梁さん言ってるけど本当分かって、俺も榎本俊二さんをめっちゃ好きになった理由、ムーたちっていう漫画でこれも廃盤になっちゃっててね、ちょっと頑張って高いお金出して中古買うしかない本ですけど、なんだろうね、賢いんだよ、だしメタ視点もすごいし、一番有名なのはセカンド自分って言葉ね、あの自分のことがよく分かんなくなった時にこう幽体離脱させた2人目の自分を後ろに置いて今ある自分の状況をセカンド自分から冷静に見ればいい、それさえも難しくなったら今度はサード自分を出してっていうのをこう漫画表現でやった人で、なんか思想書とかでもありそうなさ、自己啓発版とかでもありそうな話なんだけど、漫画でこんなに鮮やかにそれをユーモアも交えて語ることができるのかっていう衝撃作を作ったのが榎本俊二という漫画家で、その人たちがその人が最近、書いている家族ものですな、一家の生活を描いた、ほのぼの漫画、ほのぼの漫画なのになぜか不穏さをところどころ感じてしまう、これがいつかどう集約するのだろうかっていうところがずっと心にトゲとして残り続けるっていうちょっと不可思議な漫画がザ・キングスでした。
完全に今回のタイトル、
うん、
ザ・キングスを読めになったね今ので。
なわけねえだろ、
熱弁。
お前なんでパソコンいじってたくせにそれでゴールできると思ってんだよ。
パソコンいじってんのは他の Q&A 何がいいかな、
う
ん、
めっちゃ大事。
も
う、ね、そういやちょっとマジ俺ほんと説明下手だな、でもほんとわかる、ザ・キングスは俺もう3冊買おうと思ってるからね、
わ、
う
ん、かるわかる、
応援したいぐらい、
めっちゃわかる。
そう
で、あとはこの人ですね、
はい、
あのこの人カウンター席で一人さんね、これね、
うん、
この人アイコンを豆にしてますね、
ほら
おめでとうございますと。
なんかこの前も見たのこの人、はい、
予約漫画を悠々白書、確かに
確かに
マジあるよな。っていうかさ、一回さ、これじゃあ次これにしようよ、
うん、
あの必修科目をね、つまりさ、
うん、
悠々白書なんてさ、なんかさ、
うん
うん、当たり前のようにやるけどさ、
うん、
知らんのよ正直。
はいはいはい、
ごめんけど
俺も知らない実は、
っていうこの実は必修取れてないんだよなってみんなどっかで持ってるものっていっぱいあるわけじゃん。
あでそういう言い方だったもんね、この予約漫画をも、
うん、
実は読みたいっていうのはただの欲求としてじゃなくて、
うん、
みんな知ってるけど、
うん、
っていう話だったもんね。
まあみたいな、
はいはいはい、
なんかそれちょっとオールジャンルでさ、
うん、
集めたり意外とこれ面白いんじゃない、必修を。だビートルズかもしれないし、ラーメン二郎かもしれないし、
もしかしたら漫画から派生して、はいはい、
普通に、
うん、
なんだラーメンズみたいな、
はいはいはいはい、
いやなんか当たり前のように言われっけど、
うん、
本当は知らねえんだよなみたいなって心のどっかにあるじゃん、
まあ、要はミームかほとんどしてるの存在だよね、要はね、
うん、
うん、だよ
ミームとかじゃないんだよね、なんか当たり前のように、で本当スラムダンクとかもそうなんだよね、そう
ミームじゃん、
ミームじゃなくない、スラムダンは
面白がっている側に主体がないってことか、作品の方に主体があるかどうかってことか、
ミームはどっちかっていうと、あそうそうそうそう、まさにそうでしょ、
そういうことか、はいはい、なるほど、じゃあ
面白がってるとかじゃないじゃん、
はいはい、
面白いものとしてそこに存在して
る、であまりに面白すぎてそれを面白がってるやつもいるからミーム化したと俺が勘違いしているだけであって、
うん、
ミームではないっていうことだな、
勘違い クソ野郎でいいね。
なんだよお前、アメトーク行けや。
アメトーク初登場から勘違いクソ野郎として出るのすごく
紹介する側なのに。あ、はいはい、分かったよ分かったよ。
必修
王、はい、ニュアンスが今分かりました。
そう、今回は、
うん、
ミスチル王か必修王を募集します。今日はだから、
ああいいじゃないですか、はいはいはい。
お、浜地さんじゃん。
お、浜地さん、
浜地さんじゃん。この人はアイコンですね、
はい、
おはよう堂の女性をアイコンにします
けど、なんでいなかったんだよ。
いないのね、
うん、
あそこには
いなかったわけ。
予約漫画を推しの子、まあね、推しの子俺も途中まで読んで、なんかどっかから見失っちゃったな。
推しの子ってあれ、アイドル、好きなアイドルの子供に転生してしまったみたいな話。
ノリ
ノリ、はいはいはいはい。確かになんか無料公開の時10本ぐらい読んで終わっちゃってたな俺も、
うん。
完結したんですか。すいません、無知すぎて
分かんない。
いいね、
分かんないね。
めっちゃ予約漫画だなそれ。読みたいですね。
読みたい、
はい。
おじろごってか全部完結してから話題になってほしい。
俺は、ま、ずっと言ってるけどそれなんだよな。忘れちゃうんだよね、完結しないとね。
ね、まあ次はこの人ね、
はい、
ヨッケ2000さんね、これね、
はい、
この人アイコンをヨネダ2000の幼少の頃の隣人をアイコンにしてますけれども。
なんだよもう、どうとでも言えんだろそれ。全部穴あきの方程式じゃん。
ダイヤモンドの鉱材、あのですね、
なんだそれは。
ダイヤモンドの鉱材はむちゃくちゃ面白いですよ。
あ、そう。
俺結構今カラオケ行こうとかダイヤモンドの鉱材とか、
うん、
まあ、ちょっと話題になってる本ね、なんていうのかな、漫画いろいろあるけど、
はいはいはい、
一番面白いなと思ってるダイヤモンド鉱材。才能を持ってしまった子供の、
うん、
あの苦悩の話なんですよ。
ああそうですか、なるほど、そういう意味ね。サラブレッド的な意味のダイヤモンドね、原石というか。
当たり前のように最初から草野球で120キロくらい投げれちゃった子供がいるんで、
はいはい、野球のダイヤモンドともかかってるのか。なるほど、
てか野球の話普通に。
あ、そうですか。
そういう野球漫画、エースが苦悩するだけの野球。
珍しい。
本当は自分は、
うん、
周りの友達と楽しく野球がしたいだけなのに強すぎちゃって、
うん、
手加減とかしなきゃいけない。でもなんか 100% で楽しめないっていう、
うんうん、
才能を持つ側の苦悩。
いやすごい、確かにすごいね、珍しいね。
すげえ面白い。
おお、いいですね。
物数いたってことね。
いいんですよ、はいはいはい。
あとはですね、あ、この人ね、
うん、
東野明宏さんだ、これね。この人はアイコンをですね、
ええ、
米田2000の幼少の頃の隣人をアイコンでしますけど、
でみんな知ってんだよ。
行列王の方ですね。
おお、
ラーメン一覧、はい、
一覧、
すごいことだなということですよね、本当ね。
何なんだよ
一覧って。
どこ見ても並んでるからな、券売機。
ちょっとさ、これマジなお願いなんだけどさ、
うん、
ディスコードのフードで、
うん、
一覧って何だったんですかっていうのを誰かマジでまとめてほしいんだけど。
なんだそれ。
いやだって俺が高校生の頃とかこんなのなってなかったもん、
うん、
本当に天下一品とか一蘭って、
うん、
あ、まああるよねみたいなチェーン店だったんだもん。
ああ、なるほど、はいはい、確かに。
でいつの間にか確変入った感じがあって。
確かにな。
いやそうなんだよね、なんか俺ね最近ね、まあ、カレーはもうベースとしてありながら、
はいはい、
ラーメンにすごい知的好奇心をね導かれる。
あ、そう、
うん、な、すごすぎないラーメンって。
まあ、確かに最近なんか食ったんだろうな、つけ麺かなんか。
今日俺新宿までわざわざ行って、風雲寺っていうラーメン屋行って、並んでっかんね、またね。
お前何なんだよ、すっかりじゃん。
すっかりだよ。
おお、いやすごいね、そこまで変えたのかお前。え、
でも今喉ゲロゲロって言ってたから。
いやいや、もう助けてくれよ、1時間43分回してるんだからさ。
そこに来てラーメンの話なんかされたらね。
そうだろ、
うん、
うん。
いや本当に、
いやいい、
ラーメンってすごすぎるなって思って。
確かにな。
俺もし次あのなんかの、
うん、
なんか書いてくださいみたいな本の依頼が来たら、
うん、
なんかそういう文章の依頼が来たら、
うん、
ラーメンと少年漫画は同じであるっていう、
おう、
そういう仮説をね ちょっと書こうかなと思ったんですよ。
だそれ、
うん、すごすぎるっていう
どういうこと、その一点のみで。お前やばすぎるだろ、仮説になってないんだよ。
いやラーメン屋ってさ、
うん、
本当に今日風雲児見ながらさ、ボーっとこう並びながらさ、
うんうん、
いやおかしいなみたいな、うん、これ一杯1000円で提供してんのは、
うん、
おかしいっていうくらい、
うん、
すごい労働量だなって思うんだよね。ちょっと人知を超えちゃってるっていうか、
労働量っていうのはその従業員さんたちが、うん、
この価値を提供するのに、
うんうん、
見合ってないっていうか、
あーなるほどね、
すごすぎるっていうことをやっぱ思ったね。
へ
え、あんだけの行列をずっと回してって、湯気がもうボクボク立ってる
んですよ、うんうんうん、
結構重労働じゃん。
はいはいはい、そうね、世話しないしね、ずっと。
だけど別に単価をじゃあ2000円のラーメンがあるかっつったらそんなないし、
うんうんうん、
いや本当にラーメンはマジですごいなと思うね。まあところしですね、マママさんね、これね、
うん、
この人はアイコンをですね、
はい、
遊戯王カードのですね、チャイニージーな遊戯王カードアイコンしますけど、
はい、
裏沢作品だと。
ああ、いいじゃん。
やわらモンスター20世紀マスターキートのドラを名前してるけど知らんと。
はいはいはい、
これ俺結構、俺もそう。
なるほど、
知らない。
お前絶対モンスターとか大好きだよ絶対。
本当？
うん、
俺モンスター家にあるぞ、なんか知んないけど。
なんでやんだよ。
あ、あるわ、マジで。
お、じゃあ読んだ方がいいよ。
あ、モンスターじゃねえか。いやモンスターあるな、 あったはず。あ、モンスターだよなあれな。
お
お、あとでちょっと、あ、うん、あの俺の家のあの戸棚にちょっと一緒にチェックしに行こうぜ。
なんなんだよ、
屋根裏にある
から。やそれぐらい、
うん、
でかい家がよ、うん、うん、そうね、やっぱ東京都道場とにも通ずるものあるし、この凶悪犯罪とは何かみたいな、
うん、
はいはい、とは何かっていうかね、
うん、なるほどね。
ここにまつわる人間模様は面白いね。
なるほどね。まあでもちょっと本当あれだな、なんか漫画に限らずやっぱあれだな、
うん、
俺の興味関心は必修科目というものになんかすごい興味あるな、
うん、あ、そうですか。
必修とされているものでも、いや知らねえんだよなみたいなものをちょっとバーって集めたいね。
なるほど、
うん、
いいですね、
それ結構面白そうだね、
うん、
まあ、じゃあちょっとそんな感じで今回の Q&A は、まあ一覧の人にあげようかな、行列王は、
うんうん、
今回の行列王は東野昭弘さんに差し上げます。
1個しか紹介してないんだよ
俺も自分でさっきより漫画の話してたのに、なんで今回の行列王はとか言ってんのかなっていうぐらいだけど、もう差し上げる、ます。
で
差し上
げる。それはね、確実に。
っていう感じなんですけども。で、次回の Q&A は、
うん、
ミスチル王か必修科目を募集しますと。いう感じでございますね。はい、ということで。よっしゃ、
ありがとうございました。
告知、おいで。3月の16日の予定は空いておりますでしょうか。
出た。
ね。
知らないでおなじみのね。イベント、
あのとりあえず赤坂で、セーブザデータお願いしますと、
うん、
とりあえず16日に赤坂に来るというところでセーブザデータお願いしますという情報しか、
うん、
今のところお伝えできてなかったんですが、
本当だよ、
ただそれだけ伝えてるだけではなかなかモチベーションも上がらないだろうということで、
うん、
実際前回ねQ&A とは別で、
はい、
投票機能というのもちょっと使ってみたんですよ。
ほう、
3月の16日に赤坂、
うん、
どうですかと、
来れるのかと、
投票
していただきます、
お願いしましたと、
はいはい、
で1行くっしょ、2行けそう、3頑張るっていうね、
うん、
行けないっていう選択肢を与えなかった、
用意しろよお前、
行くっしょ、
うん、
23%44人、行けそう、17.9%33人、
うん、
つまりだから80人くらいが、
うん、
まあ行くわみたいな、
まあ、好意的に
ノリなんだけど、
はいはい、
頑張るっていう、
うん、
まあ、事実上の、
うん、
まあ検討しますってことなんだけども、
はいはいはい、
107人、
多いなお前が内容言わねえからだろ、
行けたら行くっていうことだと思うんですけれども、
はいはい、
ね、でその今からね、この107人の方を、
うん、
来させようと思います、僕は今から。
なんだよ、
もうちょっと
暴力的だな、
はい、何なんだと、3月16日の赤坂っていうのは何なのか
言わないと、
うん、具体的なことは言えないんですけれども、
なんでだよ、
なぜなら、 本当に決まっていないこともたくさんあって、まだ言えないことの方が多いんで、
あ、下手に言うとっていうことがあるんだ。
本当にね、
うん、
すっごいカツカツの中今準備を進めているんですけど。
そうですか、はい、
言えることとしては、
うん、
これね、107人の頑張るって答えた人は聞いてください、
うん、
無料です。
お、今全員
無料でございます。このイベントは無料で実施します、
うん、
そして、
うん、
何よりも、
うん、
今まで危機界開発でいろんなイベントをやってきましたけれども、
うん、
本を出す、アニメを作るピンピン、原告を、
うん、
とかいろいろやってきましたけれども、
うん、
その度にまあいろんな人が集まってくれましたけれども、
はい、
今回の3月16日のこの内容を全く言えないこのイベント、
うん、
過去最大規模でございます、
うん、すごいじゃん。
過去最大規模。
あ、そうなの？
っていうか、なんなら今までの規模の 2,3 倍の規模のイベント
に80人しか確約できてないの
になるっていうことは、
うん、
もう決まってますね。
そうですか。
だから過去最大スタッフ数が今、もう日夜奔走しております。
何なんだよ、
何をやるんだっていうところが気になってしょうがないと思うんですけども、ちょっと言えないんですよね、まだね。
なんだよマジで、
こんなにあと
言えない
2週間とかでまだ言えないっていうくらい超鬼の急ピッチで今進めてて。
そうですか。だから言えないんだと。
そういう感じなんで、俺も言いたいけど言えないんで、まだ。
そうか、
いう感じなんで、
ね、
なんですかね、だから本当になんかそういう感じなんですよ、
うん、
だから頑張るって答えた100人の方、
はい、
そしていつもだったら700票とか集まるんだけど、はい、今回200票くらいしか集まってないから、はい、500人の方、
はい、
ちょっとマジで、ちょっとマジで頼みますよと。3月の16日、
はい、
あ、そしてこれも一個、
うん、
しょうがないかと、来てやっかという、
うん、
永遠になるんじゃないかと思うことをもう一個言うと、
はい、
今回3月の16日と17日のみ、
うん、
2日間限定です。
お
だからピンピンとかは1ヶ月やったし、大阪でもやるとかね。
あ、そういうことね。
そういうのやったけど、はいはい、あと大会祭も1ヶ月間くらいやってたけど、
うんうん、
今回のこの最大規模と言われるこれ、
うん、
2日間で終わります。というですね、
うん、
ことなんですよ。
あ、そうですか。
なので、はいはい、ちょっと
短いね。17まで増えたら来れるって人シンプル増えるかもだしね。
そうだね、はいはい、まあでもなんか一回ちょっと16で、まあまあ、
なるほどね、
ガッと集まってもら
えた方が、まあ、1日目に来てほしいわな、そらな、まずな、
うんうん、っていう感じですね。で、はい、詳細に関してはじゃあもういいと、
うん、
予定分かってうるせえなと、開けるよ、
はい、
じゃあ何やんだよっていうところじゃないですか、
うん、
は3月の3日日曜日の納刀の放送で、
うん、
言います、言いますので、ちょっとそれを心待ちにしていてください。
楽しみだな。
とりあえずちょっと生物データを、
はい、
どうにかお願いします。本当に赤坂です、
赤坂で。
で、何より驚くのが、
うん、
この最大人数のスタッフを今、
はいはい、
動いてるってこの企画の、
うん、
本当に1ミリも周平くんは
だから納刀が楽しみなんだろうな、
知らない、
知らない
っていう状況が何なんだっていう、
マジで知らない
ことも含めてね、ちょっと皆さんお願いしますという感じでございます。
含まれないだろう、
はい、という 感じですね、はい、あと何ですかね、まああとあれですね、納刀広告で、鳥取、北海道、山梨出してくれた人、
はい、
ありがとうございますと。
ありがとうございます。
もう一回やるんでね、納刀広告はまた、ね、次回を待てと。
それも楽しみだ、
ね、
鳥取楽しかった、
楽しかったよと、
ね、
いう感じでございますかな、
ね、
っていう感じかな。
うん、そうね。
なんかありますか？特にない。
いや、あります、ね、3月22日東京恵比寿リキッドルームにてペドロバーサスモノの哀れの対バンございます。東京の周年イベント、ぜひお越しください。一般発売が始まっておりますので、もうこのままだとね1000人ペドロのお客さんが来ちゃうんで、どうぞここは一つモノの哀れ好きな方もよろしくお願いします。 以上、水の玉木集計でした。
じゃあという感じで、はい、必ず言ってください。
ありがとうございます。
そうですね、まああとは前回ね言った3万5000人フォロワー計画というね、
はい、
ことを今やっておりますけれども、前回は、うん、前回の配信ではあと176人で3万人に行きますみたいなことを言ってたと思うんですけれども、
うん、
じゃあ今見てみましょうか。
お、
現時点でどうなってるか、1週間経ってどうなったか。
うん、
ドグドグダガロゴロゴロガロゴロゴロガロゴロゴロガダッタダドグルガラゴロゴロゴロガラゴロ。
普通スネアだけなんだよ。
ドッドッドッドクダッドッドッドグルガダッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッド
ッ
ドッドッドッ
ドッ
ドッドッドッド
ッ
ドッドッドッドッドッドッドッドッドッあと45人。
いやぜひとも言ってほしいですね。
ぜひとも言ってほしいということで、はい、フォローしてくださった方、ありがとうございました。ということでね、ちょっとまだフォローしてもらえたら嬉しいなと。
はい。
あと45人なんで、まあ来週の今頃に行っててほしいなと思いますけどもね、
うん、
という感じですな。
いいですね。シャカシャカ。
シャカシャカ。みたいな感じから、一旦、
はいはい、
まあ。とりあえずはもう本当に3月の19日に、赤坂、どうにか面白いことするんで。
うん、すごいね。
いう感じでございます。
はい。
っていう感じで、よっしゃ。
よっしゃ。